This broadcast is made by Cinema Podcaster, Fuji Walker Cinemano, Himitu。
お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。シネマポッドキャスターの藤岡です。ポッドキャストシネマの秘密の第18回です。前回配信分と前々回配信分の2回キングコングについて話しましたが、今回も少しだけ話させていただきます。キングコング映画最新作であるキングコングドクロ島の巨神、その続きがテレビドラマで描かれると報道されましたね。キングコングドクロ島の巨神は2014年に制作されたギャレス・エドワーズ監督によるゴジラに続いてモンスターバースの2作目にあたる作品。モンスターバースはレジェンダリーピクチャーズが制作している映画シリーズ。ゴジラとキングコングは2020年に映画で激突するとすでに発表されてますが、その世紀の戦いを盛り上げるために仕掛けてきましたね。キングコングドクロ島の巨神の時代背景は1970年代、ゴジラは2010年代、その間のミッシングリンクである40年間を埋める話になりそう。また劇中で消化しない伏線で、ドクロ島にはでかいアリがいる。ソ連の人工衛星がドクロ島の上空を通過するというのがありましたが、ここら辺盛り込んできそうですね。ちなみに脚本で名前が挙がっているのが、若き日のキャメロン・ディアスが出演している映画最後の晩餐、平和主義者の連続殺人を監督したステイシー・タイトル。彼女の夫でリアリティ番組サバイバーに長年出演していたジョナサン・ペナー。今年2017年にアメリカで公開されたホラー映画ザ・バイバイマンをヒットさせた2人ですね。しかしあれですね、テレビドラマまでやるとなると、ますますマーベルとディズニーが制作している映画シリーズマーベル・シネマティック・ユニバース MCU っぽくなってきますね。あれこれやってくれるのは嬉しいけど、追いかけるのが大変になってくんだろうな。 MCU もドラマは Netflix しか見てないし。まあでもキングコングのテレビドラマ化は嬉しいニュースです。さあシネマの秘密第18回始めます。今回紹介した映画はカナデオ・インターナショナル。2006年に制作されたトルコ映画で、日本では2008年のアジアフォーカス福岡映画祭で紹介されたようです。しかし劇場公開にならず、レンタルリリースもされず、忘れられた映画となっていたみたいです。この度オンラインストリーミングの Netflix で配信されていたので見てみました。タイトルであるカナデオ・インターナショナルのインターナショナルという言葉、フレーズにピンとくる人って今の時代にどれくらいいるんでしょうか。インターナショナルは盾上たるものよ、いざ戦わんと勇ましい革命の歌ですね。ざっくりインターナショナルがどんな歌なのかを説明すると、時は19世紀、フランスとドイツは戦争をしていたわけですね。当時のドイツはプロイセンなので、普仏戦争と呼ばれてます。プロイセンが勝利し、負けたフランスと講和を結ぼうとした矢先、これを好機と見たパリ市民が蜂起し、成立させた政府がパリコミューン。成立、内紛、フランス軍により鎮圧、と短命に終わったものの、市民による市民のための政府は当時としては画期的だったわけですね。インターナショナルはパリコミューンで戦う市民を鼓舞するために作られました。そういった出自の歌のため、かつて存在した 共産主義国家ソビエト連邦が一時期国家として採用していました。インターナショナルは歌う側にとっては革命の歌であり、歌われる政府の側にとっては反体制の歌といった感じですね。ざっくりインターナショナルを説明すればこんな感じ。共産主義者のテーマソングと言い切ると語弊があるのかな。共産主義はざっくり言えば個人が所有している富を分配することで平等な社会が実現できるという考え、思想なんですが、現実に実現したソビエト連邦などを見れば、国家である以上はそれを指導するエリートが必要になるわけで、一般市民が平等な分、エリートに権力が集中し、強固な独裁体制、全体主義に陥りました。そのため、ベルリンの壁の崩壊、ソビエト連邦の解体、中国の改革開放路線により、共産主義思想は20世紀の夢物語だったと語られています。21世紀に入ってからは、その共産主義が健在であった、かつての時代を振り返る映画が、世界各地で作られるようになってます。ドイツ映画グッバイレーニーやフランス映画全部フィデルのせい、ノルウェー映画微熱愛と革命の日々、イギリス映画ジンジャーの朝、さよなら私が愛した世界など、今よりも生きるのに苦労した時代ではあったけれど、その時代に対して郷愁を感じる。本作奏でよインターナショナルもそういった共産主義ノスタルジーを描いた映画なのかなとタイトルから感じたので見てみたわけですね。お話はこんな感じ。時は1982年、トルコ東部の町アドヤマン。トルコ軍のお偉いさんがやってくるため、町には歓迎の横断幕が掲げられている。軍当局はゲバンテと呼ばれる町の音楽隊を呼び出し、歓迎式典で演奏させることにする。軍服を着せ軍楽隊に仕立て上げるも、彼らは伝統音楽しか演奏したことがなかったためにといったもの。当時のトルコは1980年に起きた軍事クーデターにより軍政が敷かれており、劇中外出禁止令が発令されている描写や、町の人を監視するスパイも描写されます。作品から受ける印象としては、旧ユーゴスラビアのエミール・クストリッツァが撮った映画パパは出張中に近いと感じました。息苦しい時代であったの確かなんでしょうが、映画自体はユーモラスでどこか牧歌的な雰囲気を漂わしています。伝統音楽をふんだんに劇中使用しているのもそうですね。クストリッツァっぽい。軍楽隊となったゲバンテの話と並行して、本作ではゲバンテのリーダーの娘の恋も描かれます。軍事政権打倒を掲げて活動する自称革命家に思いを募らせる娘、彼に喜んでもらおうとマルクス、レーニー、エンゲルスと共産主義について書かれた本を読み漁り、ついには革命家の活動を手伝うようになります。娘は自分の部屋でインターナショナルが録音されたレコードをテープにダビングするわけですね。そこに父親であるゲバンテのリーダーが入ってきて、この曲は何だと娘に尋ねると、娘は本当のことは言わずとぼけるわけですね。外国の春を告げる曲なんだと答えるわけですね。あながち間違ってはないですが、父親はインターナショナルなんて知らないわけで、春の歌なら申し分ない、この曲を軍楽隊のレパートリーに加え歓迎式典で演奏しようと思い立つわけですね。描写としては勘違いコメディ。ただこの勘違いに対して軍事政権側はどう答えるのか、我々観客はハラハラしながら見守ることになるわけですね。どこかほのぼのとした雰囲気の映画だけにハッピーエンドを期待して。本作の監督はムハレン・ギュルメズとス・ルスレイヤ・オンデルの2人。ムハレン・ギュルメズは本職はプロデューサーで、数々の映画に関わっている映画人といった感じですか。 このもう一人、スルスレイヤ・オンデル、本作では脚本も担当していますが、現在はトルコの国会議員を務めているようです。彼は学生時代に軍事政権への抵抗運動に参加し、逮捕され懲役12年の刑を受けた経験があるそうです。本作は彼の自伝的側面もあるんでしょうね。町の音楽隊であるゲバンテは冠婚葬祭やイベントごとで演奏するなりわいのようで、酔っ払いに絡まれ尊敬もされない、権力者に媚びて仕事をもらわなくてはいけないなど、その日暮らしの悲哀が語られます。トルコの西に位置するバルカン半島で暮らすジプシーブラスを描いた映画で、炎のジプシーブラス、地図にない村というものがあります。カナデオインターナショナルのゲバンテと似たような町の音楽隊であるファンファーレ・チョカリーヤが世界的なバンドになっていく姿を描いたドキュメンタリー。その映画では、音楽は親から子へと受け継がれる伝統として肯定的に描かれていて、町の音楽隊はおおらかで楽しい毎日を過ごしているものといった感じでした。このゲバンテの描かれ方を見ると、そういいことばかりでもないってことですよね。仕事である以上は、まあそれはそうだって話ですが、もっとより良い待遇を得たい、子供にいい暮らしをさせたい、そういった前向きな気持ちが本作カナデオインターナショナルの物語を進める原動力になっています。だからこそハッピーエンドを期待せざるを得なくなっていく。これこそ監督の一人であるスルスレイヤ・オンデルが若き日に体験した思いなんでしょうね。社会をより良くするために、周りの人を幸せにするために、軍事政権に立ち向かうハッピーエンドを夢見て、この思いが映画に乗っかってるわけですね。誰もが見てこれは面白いという類の映画ではないと思うんですね。そもそもが日本人にとって馴染みの薄いトルコ映画ですし、舞台は軍事政権下のトルコの片田舎、せめてイスタンブールやらカッパドキアみたいな観光名所が背景に映れば違うんでしょうが、見る人を選ぶ映画なのは確かです。昨年2016年、トルコのエルドアン大統領の退陣を求めてトルコ軍の一部が蜂起しましたよね。クーデター自体は未遂に終わりましたが、国民による選挙で選ばれた大統領を選挙によって落とすのではなく、それが仮に独裁者であったとしても軍事力によって排除しようとしたわけですから。この映画で描かれた時代から約40年経っていますが、トルコ軍は変わらず権力を保持しているとも言えますよね。そういったトルコ現代史について興味がある人はもちろん、共産主義が熱病のように世界へ広まった背景に興味がある人には本作おすすめです。
ポッドキャストシネマのヒミトゥウォーキーイテグノカムソヤゴイケンドメダシウォー iTunes ストアのレビューシーサーブログのコメントタンブラーのメールフォーム Twitter アカウントAt cinema no himitsu made o negaishimasu。
こんな感じでカナデオインターナショナル紹介させていただいたんですが、どうでしょう。作品の理解を深めるためにトルコの今現在の国内事情を少しだけ補足しておきますね。僕もニュースで見聞きした程度なんですが、今現在のトルコを率いているのはエルドアン大統領。彼は2003年に首相に就任、大統領には2014年に就任、今年2017年の4月16日に行われた国民投票で憲法改正が承認されたことにより大統領権限が強化され、2029年まで大統領を務めると見られています。この人が名実ともに現代のトルコを理解するキーマンですね。エルドアンが首相になった当初は民主化を公言し、 EU 加盟を目指して改革に邁進していた印象です。イスタンブールを東西に隔てているボスモラス海峡を結ぶ海底トンネルの建設に日本企業が参加したいと、日本ではエルドアンのことを2000年代に限って言えば好意的に紹介していた印象があります。 今回紹介した映画「カナデオ・インターナショナル」はそんな新しいトルコの波に乗って制作されたわけですね。評価が一変したと感じたのはアラブの春以降ですかね。オリンピック誘致に端を発した反政府デモが日本でも取り上げられ、隣国シリアから押し寄せる難民にクルド系住民によるテロが頻発。日本でも在日トルコ人とクルド人が日本の街中で衝突した事件がニュースで取り上げられてましたね。ちなみに本作の監督の一人であるスルスレイヤ・オンデルは首都アンカラのゲジ公園で起きた反政府デモに参加し、クルド系住民を支援する政党から出馬しているようです。エルドアンが当初言っていた民主化、EU 加盟が進まないのに、イスラム化が進み、大規模な公共工事により古い街並みが消えていく、反対意見を武力で鎮圧、この事態に危機感を募らせて、昨年2016年に発生したのが、トルコの安全弁ともいえる軍によるクーデター未遂といった感じでしょうか。しかし、クーデターが実現していたら、自由になるどころか、今回紹介した映画、カナデオ・インターナショナルで描かれたディストピアが復活していたかもしれない。それがトルコの人たちにあったからでしょうか。軍関係者が思っていたほどクーデターを支持を集めなかった。だから未遂に終わったといった感じでしょうか。なかなかままならない難しい話ですね。トルコの今現在の国内事情を理解する上でも、今回取り上げた映画はいい映画なんじゃないでしょうか。さあ、これで今回の配信は終わりですが、第18回が最終回にならないことを願ってます。聞いていただきありがとうございました。繁栄と長寿を。
Podcast Cinema no Himi 2 Kok Shumak EOB Hai Shin Back Number Wo Seesaw Blog Mixcloud Ni Tag Hai Shin Chu Enjoy the next broadcast distribution.